イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
どうも、イベントをそのように作らない池田です。
いいんですか、この流れで。大丈夫ですか。
はい、ちょっとなんか思うとこあって
前休みました。
はい、
はいはい、ということで、体験の種のコーナーでございます。日常で、ね、体験したことについて話すコーナーでございますけれども、
はい、
で今回ですね、僕行ってきた、岩崎が行ってきたイベントで、本屋 B&B というところで開催されました、藤井聖堂×中川純一郎、それって本当に伝統ですか会議、日本の伝統の正体観光記念というイベントに行きまして、はい、藤井聖堂さんってね、知ってる人にはもうおなじみでございますけれども、ラジオの放送作家さんでございまして、古くはうっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンなど担当されていて、今はオードリーのオールナイトニッポンの雑記作家さんでもある、有名放送作家さんでございますけれども、結構いろんな本出されていて、まあ前で言うとゆるパイの本とかね、ゆるいパイの本とか、なんかあのニッチなところを深く掘り下げた本とかいっぱい出してらっしゃいますけど、今回日本の伝統の正体という本を出してらっしゃいまして、これどんな本かっていうと、まあいろいろ日本の中でも伝統と呼ばれる習慣があると思うんですね。今話題のお相撲の話とかもそうですし、時期的に言うと初詣とか、お花見とか、まあ、伝統があると言われているものいろいろあるんですけど、実はそういうもの伝統でものすごく長い江戸時代とか、それこそ室町時代、鎌倉時代から残ってるんじゃないかなと思っているようなものも、実は明治時代以降に定着したものが多いっていう、日本の伝統は本当はそこまで伝統というほどなのっていうものを紹介している本でございまして、
まあ、突っ込むっていうよりかは、
はい、
まあ、一個一個チェックしていきましょうみたいな、
はい、検証していくって感じですね、はい、だからもちろんその中にはちゃんと伝統的なものだったっていうものもあったりするんですけれども、うんうんうん、でまあその中でいろいろなものを紹介されて、で今回形が面白かったのは、あなたも伝統ビジネスで人儲けしようっていうなんか怪しげなその営業セミナーみたいな体でやったんですよ。
はあ、さすが放送作家っぽいね。
うまいなと思って、ちゃんとプレゼンシロムだからそれ用にうさんくせえ感じで作り込んでるわけです。
なるほどなるほど。
はい、なんかそのだから人儲けするために伝統ビジネスを利用しようっていう体で、その日本伝統の正体っていう本の内容を紹介していくっていう。
なるほど、ね、こういう風なやり方で、
はいはい、
伝統という感じになってますよみたいな。
はい、
なるほどね。
なのでもう、ね、最初 の、 スライドというかプレゼン資料でする出てくるのが、伝統ビジネスが意外と儲かってるって話なんですよ。
伝統ビジネスが儲かっている、
は
い、
伝統工芸品は1700億円の市場規模があり、日本文化教室って、まあ、茶道とかね、華道とかは3200億円、京都の観光消費額は9700億円、日本相撲協会は140億円、恵方巻きは540億円、その伝統工芸品はちょっと減ってるんですけど、それ以外のところはちょっと上がってると、言い方上がりのビジネスなんですよみたいなところから始まって、まあいろいろなビジネスの話が出てくるんですけれど、
でもちょっと僕も立ち読み程度ですけども、
はいはい、
例えば古典落語っていう言い回しがあるんですけど、
はいはいはいはい、
古典落語っていつつけたんだって話が出てくるんですよね。
そうなんです、そうなんです。
でまあいい悪いは置いとくけども、
はい、
つまりちょっと古いっていう言い方の方が、
はい、
人々が飛びつくっていう風な要素が、
はい、
まあ、大なり小なりあって、
そう、
例えば江戸時代はこうだったんですよとか、
はい、
いう言い方をすると、
はい、
何何って聞きたくなるっていうのが、
はい、
そういうみんな知見があるから、
はい、
わざと古めにちょっと装飾をして、
そうそうそう、
まあ、売り出してるっていうのが、
はい、
まあ、そのところには書いてあったりしてて、
はい、
あ、なるほどと、
うん、
それは悪質なものもあるけど、
うん、
工夫であるって考えると、
そうなんですね、
まあ、面白いのかなと思いますけど、
は
い、
そこで嘘ついちゃったのが江戸仕草ってやつなんですけどね。
あ、
は、江戸仕草ってのは本当にはなかったものだったりするので、
なるほど、
そこら辺でもビジネスにしようとしていろいろ叩かれてる人はいたみたいな、
うんうんうん、
で伝統のビジネスポイントっていうことで、まあ、伝統の的なものとビジネスを掛け算するときにこういうポイントを抑えるといいよみたいなのをいくつかも出してくださってて、
はい、
一つ目は記念日と二十四節気を狙えっていうことで、
はい、
お歳暮とかお中元とか、そのこの時期にはこういうものを出すみたいなのあるじゃないですか、
はい、
そういうもので、日本では昔からそういう時期にはこういうものを食べたり送ったり見る習慣があるんだよみたいなものを作ると結構食いついてきやすいとかね、
はい、なるほど。
だお歳暮とかお中元っていうのは別に古いものでも何でもなくって、百貨店がそれに紐づけてこの時期にはこういう贈り物をした方がいいんじゃないですかみたいな作戦を組んだもの。
じゃあ百貨店っていう概念ができたぐらいだから、
はい、
まあ、本当江戸なんかじゃなくて、
はい、
まあ、明治期よりももうちょっとさ、もっと最近とか、
はい、
もの
みたいな、百貨店以来らしいです。無理やり作り出したもの。バレンタインとか有名ですけどね。バレンタインはチョコレートメーカーが作ったとか、ハロウィンは仮装業界が作ったとか、あ、まあ、ディズニーか、ディズニーが1990年代の終わりぐらいから宣伝し始めたとか、うん、そういうものが実はあったりする。でその時にどういうポイントが、そのお客さん側にあるかというと、日本人は伝統に順々なんだけど新しいものが好き、
うん、
新しく登場した古い伝統をバックボーンに持つものみたいなものが結構食いつきやすいみたいな。
なんか矛盾してるけど一番正しいやり方なんだね。
ハロウィンとかだって昔から一応あるとされてるもんだけど新しく入ってきるもんじゃないですか、はい、で今狙ってるのはイースターらしいです。
なんか聞くよね時々ね、はい、
でもイースターってなんか年によって時期が変わっちゃうらしくて、
はい、あ、なるほど、
はい、
でもそれアイディアなんかやるんだろうね、決めていくっていうか日本式イースターみたいな。
そうそうそう。でそのなんかやろうとしていろいろ失敗した例もあって、ホワイトデーとかあるじゃないですか、はい、バレンタインデーに対してホワイトデーは何送るかよく分かんないみたいな、
はいはい
はい、なんか飴とかマシュマロとかあるけど決まったものがないじゃないですか。で
これだからやっぱあのどっかの業界が圧倒的な力でマシュマロって決めればよかったんだろうけど、
はい、チョコレート業界ほどマシュマロ業界の力がなかったんでしょうねきっとね。
なるほどね、
はい、
ややこしいね。
ゴディバーとかいろいろなところが支援できるチョコレートに比べると、うん、なんとか成果みたいなところがちょっと厳しかったんじゃないですかね。
本当独特だね。アメリカのバレンタインって別にあの男が女性に配るパターンもある
し、はい、プレゼントを送る日ですよね、
うん、
確
かに。だからチョコレートって決めたっていうのは、
はい、
なんかすごい雑な話なのに、
うん、
すごいこう日本人とってありがたい感じだよね。
それは後にも話すんですけど、うん、結構決めてくれるとやりやすいみたいなところあるんですって。
ごめんなさい、そういう話も出てくるんですね。
で失敗ポイント、さっき言ったのホワイトデーがなんで失敗したかとかっていう今までの流れでも失敗したもののポイントが3つあって、うん、何を送ればいいのかよく分かんないっていうのと、
うん、
あと高価すぎるものを送るのダメなんですって。
なるほど。
高いバッグとか送んなきゃいけないって品質しちゃったり時計とかにしちゃうと、前にやったのはなんだっけな、ボスの日っていう、
うん、
秘書がボスにプレゼントを送る日みたいなのを設定したんですけど、それなんか高価なものを送ってほしいって思ってたら全然送ってくれなくて立ち消えになったみたいな。
なるほどね、
はい、あとはなんか単に感謝の気持ちを伝えるっていうよりも現世利益というか、その場で、まあ、だからチョコレートとか分かりやすいですよね、その場で、楽しめるものを送った方がいい、送るとかした方がいいんじゃないかみたいな。何送ればいいか分かんないのは難しいし、高価なものでやるのも難しいし、感謝の気持ちだけを伝えるものも難しいみたいな失敗のポイントを挙げてくださっておりました、うん、他にもなんかいろいろと狙ってるものはあるみたいですね。
いやこのセミナー役に立つわ。もう俺も伝統ビジネスできそうな気がしてきた頑張ろう。
あと、いいですか、もうちょっと言っていいですか。そのビジネスのポイントの2つ目が、なんか古い国名とあの伝統的な食事とか伝統工芸とかを組み合わせるといいって言って、あのさぬきうどんとか、
はいはいはい、
さぬきうどんって本当は香川うどんじゃないですか。
そうですね。
だけど香川の旧国名であるさぬきって言葉を使うと、なんとなく歴史がある感じがして良くなるんですよ。
ほう、
信州味噌とか、あれ長野味噌じゃないですか
まあね、昔からあるっていう気もしますわね。
飛騨牛とか三重牛じゃないですか、
はい、あ、本当だね、
はい、
やっぱその今の行政区分で呼ぶものってあんまりないのか、
うん、そうなんですよ。いや、そういう風にやってるんでしょうけど、それは多分売れないんですよ。
名古屋飯知らないけど
分かんないですけど、まあまあまあまあ、味噌カツとか分かるんですけどね。まあまああれは、うん、でも名古屋カツとは言わないじゃないですか。
そうね、う
ん、なんとなくそういう旧国名を出してくると、
うん、
勝手に思い込むものがあるんでしょうねきっと。
なるほどね。
歴史があるかもしれないと思って、それで組み合わせだから旧国名と、あと牛、そば、うどん、野菜、焼き、染め、織り、塗り、和紙、切り子みたいな伝統工芸とか食べ物とかを組み合わせていくと、
はい、
結構いいビジネスになるよっつって。
味噌でいくかなな
んかどこだっけな、出羽味噌とか、あ、なんか東北狙われてないらしい。東北の古い地域名は国名使われてないらしいんで、出羽とか陸奥とか下野付とかいいらしいです。それと組み合わせると
エンタメがひどいねこれまともにさ、
はい、
地域 起こしとかっつってさ、はい、考えてる人いるよね。
これでもいけそうな気がしません？
いやだからこれ紙一重じゃないですか本当。いやだから昔からのものを、
はい、
今さ復活させようとか、
はいはい、
でも昔からのものそのまま復活させられないから、
はい、
まあ新しくしちゃったとね、
うんうん、
でも名前だけは昔の引き継ごうみたいな、
はい、
結構さあの正統派で作ってるつもりがいつの間にか、
はい、
あのこのセミナー受けたみたいな感じのさことになっちゃったりもするよね。
もうこれから出す人はみんなセミナー受けた人ですよきっと。
だから そこら辺をちゃんと、まあ、こういう経緯で作りましたってちゃんと言うか、
はい、
な、まあ、結局言ってても届かないパターンもあるもんね、
はい、そうなんですよね。
その実際どうだかは誰も確かめなくて、
はい、
なんか伝統っぽいな的なことで、
はい、
まあ、確かにでもね裸の太った男がさ、
はい、
あの綱の間でさ戦い合ってるさ
、はい、
古っぽいもんね。
そうですよ。そうですね、相撲のことを言ってるかな。
いやいやだからねその
プロレスのことは言ってないじゃない今寝ちゃいます
女人禁税、
はいはい、
禁税なんて話もあり、はい、禁税っていうんだって。
禁税っていうんですか。あのそういう言葉まであるんだ、まあ、
なんか禁税っていうもんだっていうのと、はい、禁制っていうのとなんか戦いがあって、
はい、
安住慎一郎曰く、はい、あえて禁制って呼ぶ方がいいですみたいなこと言ってたけど、
相撲好きの、
まあ、でも TBS では禁税って言ってたみたいですけど、
あら
なんかいろいろあるんだって、まあ、とにかく、
はい、
その伝統っぽ
い
装飾をつけるってことが、
はい、
面白いってことだよね。
そうなんですよ。面白いしなんとなくこう自分の中で納得しちゃうもんです。だからさっき言った通りあの騙されたいんですよある種。
あなるほど。
そういう言葉によってで、あ3つ目ごめんなさい時間は大丈夫かな。3つ目が一つ前は否定するがもう一つ前を肯定するって言っていて、明治維新はちょっとあれなんだけど江戸時代はいいみたいな。明治に生まれたものっていうよりを江戸時代から続いているものって言った方が信用するみたいな。
人時代乗り越えてきたみたいな感じのやつ
だから、はい、
もうだけどそれすごくわかるけど、
はい、
続いてたらいいのかっていうそういう問題あるよね
でもだからこそらしいんですけど、明治生まれの伝統が多いっていう話があって、
うん、
明治に作られた伝統が多いのは江戸時代から始まったっていうよりも江戸の前の室町時代とか鎌倉時代にあったものをこうもてはやして明治時代に昔から続いてる伝統として出したんですって。
あ明治の時に、
はい、
まあ、古いものを引っ張り出してるんだ、はい、すでに
そこで。みたいです。そこに紐付けてるので、まあ、伝統として取り上げられるものが実は明治に生まれたものが多いみたいな話が。
なんかわーわー言ってるけどさ相撲の歴史とかもさ、
はい、
真面目に調べたら面白そうだよね。
結構いろいろあるみたいですよ、
ね、だってその元々ほら、うん、女性が相撲と、はい、男性も女性も両方やってたみたいな話とかも聞くじゃない、
はい、
でそれをさその大相撲協会が悪いみたいな文脈で言っちゃうと、
はい、
なんかちょっと気持ちがしょげちゃうけど、
はい、
実際のとこどうなのみたいな興味でいくと、
はい、
結構面白そうっていうか、
うん、
僕個人的にちょっと気になってるんですけど、
はい、
平賀源内が、
はいはいはい、
土用の丑の日を考えたっていう風に、
はいはいはいね、
みんな思ってるし聞いてる
し、あ、はいはいはい、
これねなんか正しい文献がないらしいんだわ。
お
本当はどうなのかってちょっと気にならない。
当時で一番有名な発明家だったって話ですもんね。
そうそうそう、
だから使われた可能性が
ないと。日本で初めてのコピーライターだって言われてるわけ。
そうでした、そうでした。
だけど、
はい、
その裏付けになるものを、はい、まあ、僕は知らない、
はい、
だからこれまあ分かんないよ、はい、あるかもしれないんだけど、
はい、
本当にあるのどこなのっていうので、これもしさその調べたら、
はい、
例えば明治ぐらいで、
はい、
あの平賀源内がっていうふうに、
はい、
誰かが言っただけかもしれないよね。もしかし
たらうなぎ屋の桜かもしれないですよね。
いやまあまあ別にあの売れない時期なんだよね
一応、はいはいはい、
夏は。
そうですわ。
なんだけど、まあ、そういうこともあるから、
はい、
今じゃもうさうなぎの売れ行きを決める大事なその期間だから、
ね、はい、
ちょっとそういうこととかも含めて、
はい、
そのなんつうかな、あの何そこを暴くっていうよりかは、
はい、
興味がある、ね、普通にでその、まあ、ちょっと今回はそういうさセミナーっぽくしてるのは、はい、とてもエンタメとして面白いけど、
はい、
なんかちょっと、まあ、あれだよ、皮肉っぽいところだよね。
そうですね、皮肉ですね、完全に皮肉としてこれを扱ってると思うんですけど、
はいはいはいはい、
で一応4つ目が有名な物語の時代に寄せていくってことで、
うんうんうん、
あの源氏物語とかね、水戸黄門とか坂の上の雲とか三丁目の夕日とかそういう既存で有名な物語に寄せていくと普及させやすいよねみたいな話があったりしましたね。
あ、まあ、でもちょっとそういう狡猾なやり方を しないと、
はい、
例えば真面目に堂々と、
はい、
時代劇厳しいみたいなこと言うよりかは、うん、なんかうまくやると、うん、時代劇ばっかになっちゃっても、
うん、
おかしくないぐらいのやり方もあるかもしれないよね。
そうそうそう
そ
う。
そこはやっぱやり方というか難しいとこだよね。
で物語の中でそれこそ司馬遼太郎とよく言われることですけど、結構脚色が多いっていうじゃないですか。
はい、司馬遼太郎が作った坂本龍馬像が、はい、龍馬になっちゃってるみたいなのがあるとか聞きますね。
そういう感じで実は水戸黄門とか忠臣蔵もよくよく見ていくと、そこで行われている所作が、あ、江戸時代っぽいなと思ってるかもしれないけど、実はそれは当時行われてなかったかもしれないっていう話があると。
まあそうだよね、あんなに旅してるわけもないし通信ぐらいだってまあ、ね、はい、実態どうだったかっていうのね、物語とかその歌舞伎になってチヤホヤされてるわけで、
はい、
その当時どうだったかっていうのね、はい、ちょっとわからないよね、史実がどうとかね。
三丁目の夕日なんて、あの高度経済成長期にあんな美しい話があるわけないみたいな。
まあ美しい話もあるけど、はい、悪い話も同じ分だけあったはずだよね
犯罪が結構横行したって話ですからね当時。こういう話とかもあったりするので、でもまあそういう話に紐付けられていくと納得したくなるみたいなところがあったりして、
その日本人、
はい、
まあ、と区切ってしまおうか、あえてここは、うん、のなんていうかこう陥りやすい罠っていうのが、
はい、
まあ、いい面でも悪い面でも、はい、いっぱいそこが分かる例ってことなんでしょうね、
うん、
面白い。
そういうなんか伝統を使うと、あの例えば これ例を出してたのは東京大学法学部っていうのがありますと、
はい、
東京大学法学部は偉いって思い込んでいたら、もちろんあの選ぶりたい側も楽なんですよ、官僚側も楽なんですけど、うんうん、僕たちもそう思い込んでると楽だっていう話がさっきも言いましたけど、
うんうんうん、
あって、そのそれが正しいと思い込むのはなんとなく今までの文脈上をずっと東大法学部って頭も良いし、まあ、学歴とかね、あの偏差値とかに分かりやすく出てるので、そういうので、受け入れられるんですけど、それを否定するにはちゃんと自分でファクトを探して自分で考えなきゃいけないから、むしろそっちの方が面倒くさいっていう話があって、
うんうん、
そのまんま伝統的なものを良しとする、うん、伝統として残ってきたっていう風にした方が僕たち自身も楽だよねって。だからバレンタインデーはチョコレート会社が作った陰謀だ、それをちゃんとファクトで探しに行くっていうのは面倒くさいから、それに乗っかっちゃった方が楽だよねっていうのが今の、伝統を増やしている原因なんじゃないかなっていう話があったりするんで、
うん、
なるほどね、そこら辺って結構根深いですよね。
まあ、ゆるキャラとかも近いのかもね。
そうですね、
楽だもん ね、 なんかね、
否定するのもなんかなんだ大人気ないみたいな思われたりするみたいな、あったりするんで。
なるほどな。じゃあ、まあここはポジティブに伝統ビジネス、
はい、
ちょっと作っていきましょうか。
伝統ビジネスを作るイベントとか面白いと思いますよ絶対。
やろうよ。
僕たちは二十四節気を調べて、ここ空いてるじゃんっつって、うん、この商品をって言って、うん、そこの会社の人呼んでこれでコラボして作りましょうよみたいなのは全然あるよと思いますよ。
そうだね、
はい、
だから浅草コロッケみたいな
あるわ浅草メンチも浅草コロッケもあるわ。もう
そうか、先に席取られた
ら誰でも誰でもいけるし、別にコロッケになんか伝統要素あんまいらねえし、新しいもんな感じするし
そうね、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、伝統、本当に伝統要素は考えていくと面白いし、この本自体も、
はい、この本ね結構話題になってますけど、
そうですね、
まあ、とにかくこのラジオの放送作家さんの視点だよね、はい、
そうですね、
だからこれを作りそうでなかったし、
はい、
あとこう批判をする前提で作られてる本は多いけど、
はい、
こうちょっとそのなんかちょっとこう相手を揺らすみたいな、
はい、
本当どうなのみたいな、そういうスタンスが面白いよね。
そうですね、
うん、
でもこれ多分作るの結構勇気いると思うんですよね。いろいろとナーバスなとこあるじゃないですか。
まあ、でもきっと、
はい、
いろんな番組とか作ったりとかしてると、はい、リサーチするん
ですか。そうですね、
そうですね、そうすると結構、
はい、
わこれちょっとなんか、ね、文句言ってるみたいに見えるよねって言ってボツになってるやつって多いと思うんですよ。
そういうことですね。番組では消化できないから、うん、こういう本で出すっていうパターンですよね、うん、きっとね。
そういうことで言うとやっぱ、まあ、はい、コツコツね、いろいろ調べたら、
はい、
面白い話出てくるかもしれませんけど、
放送作家の方とかそういう意味ではね、いろんなネタ持ってらっしゃるケースが多いと思うんですよね、うん、きっとね。
面白そう。とにかくちょっと楽しそうなイベントですよね。
はい、良かったです。ただこの時対談相手だった中川純一郎さんがずっと酔っ払ってちゃちゃばっかりでしたんで、
はい、
そこはいらなかったなって感じがします。
まあ、はい、いろいろありますね、
はい
はい、ということで今回は、はい、岩崎さんによるイベント名はは
い、はい、藤井聖堂×中川純一郎、それって本当に伝統ですか会議、日本伝統の招待観光基金というイベントに行ってきた話でございました、
はい。
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。